今日恵みをいただく御言葉は申命記の6章、1節から、9節までです。申命記6章1節から9節、はじめに3節までをお読みいたします。これはあなた方の神主があなた方に教えよと命じられた命令、掟と定めである。あなた方が渡っていって所有しようとしている地に行うためである。それはあなたの一生の間、あなたもそしてあなたの子も孫もあなたの神主を恐れて、私の命じるすべての主の掟と命令を守るため、またあなたが長く生きることのできるためである。イスラエルよ、聞いて守りを行いなさい。そうすればあなたは幸せになり、あなたの父祖の神主があなたに告げられたように、あなたは乳と蜜の流れる国で大いに増えよう。アメン。この申命記6章、テピリンをしている皆さんにとってはもう何度も、聞いた馴染み深い御言葉だと思いますけれども、この、テピリンについて今日また改めて、一つですね、ちょっと、見ていきたいと思います。そもそもなんでこの御言葉を守り行いなさいというところがあるのか、林和也パスターはもう旧約聖書ばっかりからしか何か、引用がない、そういうふうに感じた、ある方もいるんですけども、もっとも、新約からもこういう解説はしてるんですが、でも確かに旧約聖書から多いです。新約聖書においてはイエス・キリストの救いがあります。救われたということ、これはもう一方的な恵みにより信仰によって救われる、これはもうイエス様を信じた人は確実に天国に行ける、これはもう確たることで揺るがしようがないんですけども、じゃあ旧約聖書は一体なぜあるのか。これ旧約聖書、これは、信じた私たちがますます聖なるものとされ、ますます、満ち足りて祝福されて命が溢れていくために、この旧約聖書の一つ一つはあるわけなんですよ。ですから人生を豊かにするという面においてはこの旧約聖書、必要なんですね。確かに新約聖書には救いがあります、人生においてもう究極的なもう永遠の死からの救いあるんですけども、人生をいかに生きれば祝福され命が増し加えられていくかというところが、書いてあるんですね、この旧約聖書の方に。もう6章の1節から3節読みますと、もうそのままそのことが、なぜ御言葉が与えられたか、それは、これこのためであるという、非常に、単純明快なことが書いてあります。1節からだと、これはあなた方の神主があなた方に教えようと命じられた命令、掟と定めである。あなた方が渡っていって所有しようとしている地で行うためである。行うことですから、御言葉、命令が与えられたならばそれを行うということがまずありきなんですね。行いのない信仰は死んだも同じ、そして、行いにおいがなければ報いは得られないわけですね。いいことをすれば、いいものがもらえる、そのことは知っていても結局働かなければ何ももらえないのと同じように、ただ知ってるだけではなく、ダメなんです。行えばリワード、報酬が得られるんです。そして、このなぜこの主からの命令が与えられたか、なぜ守りを行うべきなのか、それ2節ありますね。それはあなたの一生の間、あなたもそしてあなたの子も孫もあなたの神主を恐れて、私の命じるすべての主の掟と命令を守るため、またあなた方が長く生きることのできるためである。アメン。御言葉を守りを行った結果得られることは長く生きること。そして3節見ますと、イスラエルを聞いて守りを行いなさい。そうすればあなたは幸せになり、 あなたの父祖の神主があなたに告げられたように、あなたは父と蜜の流れる国で大いに増えよう。アメン。皆さん増えたいでしょうか？父と蜜の流れる地で増えたいでしょうか？皆さんは長く生きたいでしょうか？幸せになりたいでしょうか？ね、御言葉を守り行うならば、ね、それができる。そして、ね、この主の命令なぜ与えられたか、皆さんが御言葉を守り行った、そして皆さんが守り行った結果幸せになり長く生き祝福を受けるためなんです。
アメン。
だからこの旧約聖書、ね、非常に大事なんですね。そして私たちに求められているのが、ね、この4節以降ですね、聞きなさいイスラエル、主は私たちの神、主はただ一人である。心を尽くし精神を尽くし力を尽くしてあなたの神主を愛しなさい。私が今日あなたに命じるこれらの言葉をあなたの心に刻みなさい。これをあなたの子供たちによく教え込みなさい。あなたが家に座っている時も道を歩く時も寝る時も起きる時もこれを唱えなさい。これを印としてあなたの手に結びつけ記章として額の上に置きなさい。これをあなたの家の門中と門に書き記しなさい。アメン、ね。ここ、非常にユダヤ人にとって大事なところなんですね。私たちにとっても大事なところです。もう主を愛するということ、そしてこれをよく、ね、教え込みなさいということですね。あなたの子供たちによく教え込みなさい。で、家に座っている時も道を歩く時も寝る時も起きる時もこれを唱えなさい。唱えなさいというと何か、ちょっと、味気がないんですけども、キングジェームズバージョンの方では、ね、トークオブゼム、それについて、ね、語りなさい、それについて話題にして話し合いなさいということですね。ですから、ね、家に座っている時も道歩く時も寝る時も起きる時もトークオブゼムしなさい、それについて語りなさい。御言葉にはこう書いてあったよ ね、イエスさんは本当に素晴らしいお方だよ ね、トークオブゼムしすること、ね、これが、私たち求められていることです。で、確かに、ね、これを心に刻みつけなさい。また、ね、印として手に結びつけ額の上に置きなさい、ね、メモライズしなさいという、ところもあるんですね。だから私たちは御言葉を今、ね、よく覚えるためによく宣言してますね。テピリンについてのメッセージが、昨年の6月の終わりに、して以来、ね、もうすっかりテピリンが定着したんですけども、でここでですね、ちょっと、記憶することに難しさを覚えて、ね、もう1章だけとかだったらまだいいんですけども、それがもう8章とか10章になってくると、だんだん難しくなってきて、でそれでジレンマに陥って、ああ私覚えられない、ね、どうしよう、あるいはみんながもうここまで進んでるのに私だけもうすごく置いてきぼりにされたような気がする、ね、そういうふうに心しないで、でそれでちょっと滞っている、ということ、ないでしょうか、ね、そういうところが起こりやすい時期ではあるんですけども、でも皆さん、ね、確かにメモライズする、ね、記憶する、暗記することは重要です、ね、そう皆さんのうちに入った御言葉が皆さんをどんどん、ね、養って、入った御言葉の分だけ祝福も、ね、皆さんのうちに入っていくから、ですから暗記することは非常に重要なんですけども、でもここで命じられていることを、ね、よく読んでみますと、ね、これを唱えなさい、ね、トークを全部しなさい、これが大事なんですね。御言葉を昼も夜も口ずさむ詩篇一編ありますね。ヨシア記でも、ね、昼も夜も、ね、これを唱えなさい、ヨシア記の方にも確か、ね、書いてありましたね。この律法の書をあなたの口から離さず、昼も夜もそれを口ずさまなければならない。それはそのうちに記されているすべてのことを守りを行うためである、ね、ですから覚えることは大事ですけども、まずそれ以前に口ずさむということ、ね、唇から離さないということが大事なんです、ね、覚える覚えないにかかわらずこれ大事なんですね。この間、公園に行った時に聞いたんですけども、公園で学びを得たある先生、ね、もうテピリンに出会って以来、もう御言葉を口ずさむこと、ね、これが病みつきになったそうです。 でそれで、ね、彼はそれ以降ですね、まあ、1日に1つの一節を600回口ずさむ、ということだそうです。で1日に1000回口ずさむ、まあ、一節に限らずもう 何十節かセフリンした言葉を口ずさんで、ね、1日に1000節口ずさんでいればもうね、罪を犯すのがかったるくてかったるくてしょうがなくなったって言うんですね。以前平気で悪いことを行っていたんですけども、でも、ね、口から話さないこと、ね、暗記するしないということは、ね、先生言ってないんです。口ずさむこと、唇で御言葉を言うこと、ね、一節に対して600回も、ね、それ宣言して果たして意味があるんだろうか。いや、あるんです。御言葉を皆さんの口から話さず、ね、それを昼も夜も口ずさむならば祝福が与えられるって書いてありますね。詩編の一編にも、ヨシア記にも、ね、また、ね、この民数記、申命記の方にも、ね、書いてありますね。御言葉を口ずさむところに力があるんです。ね、ヨシア記とか申命記とか、まあ、詩編の一編とか、御言葉を、ね、暗記すれば幸いとは書いてなく、口ずさむ人は幸いです。だから口ずさめばいいんです。ね、暗記できない？それでもいいんです。でも、御言葉を昼も夜も皆さんの口から離さないで、口ずさむところに皆さんがどんどんどんどん清められて、御言葉によって清められるんですね。それによって、祝福がどんどん皆さんのうちに流れ込んでいくんです。水野さん夫婦が、まあ、ここをね、もう信玄、宣言するようになってからもうすごい変わってきましたね。本当に御言葉に対する食いつき方が目が違うんですね。もう礼拝中ももう居眠りもうめったにもうしない。それで御言葉に対する食いつき、ね、水野さん夫婦まだ信玄の一章の1節から22節入ったんでしたっけ、うん、22節、まあ、ある人からすれば非常に少ないかもしれなくても、でも昼も夜も口ずさんでるんです。したら変わったんです。変えられていたんです。御言葉は口ずさむ、ね、ちょっと暗記することには、まあ、ちょっと、ね、難儀を覚えるかもしれません、まあ、70歳でしたら、まあ、それはそうでしょうけれども、これ驚異的なことなんですね。70歳の人が、ね、空で信玄を1節から20節覚えたというだけでも、もうこれは驚異的なことですけども、どんどん作り変わっていくというところがもう本当に驚異的なところですね。人は御言葉の口ずさみ、口から話さないこと、これによって変えられるんです、ね、暗記できない、ね、人と比べる、そんなこと一切もうやめ、思い煩うのはやめて口ずさむことをしてみましょう。するならば皆さんどんどんどんどんどんね、清められて、そしてここに書いてある通りに、ね、もう昼も夜も、ね、道歩くときも、ね、寝るときも、起きるときも、これを唱えなさい。ね、そうするならば、ね、主は、することにおいて、何においても栄えさせてくださる。ね、ヨシア記でも、ね、あなたが、ね、この御言葉を守り行うならば、あなたが栄える。そう、昼も夜も口ずさむならば、あなたのすることで、ね、どんなことでも繁栄する。口ずさむこと、これが繁栄のコツです。この御言葉、ね、私たちの口から出る言葉、これがですね、要するに唇の実となって、そして、ね、それを私たちは刈り取るんです。たった一節だけでも、ね、そうなんですね。まあ、私も、まあ、皆さんと同じように、まあ、信玄のテペリンではなく、私の場合、ね、ヘブライ語で創世記でテペリンして、まあ、ちょっと皆さんと同じその喜び、同じ言葉の共有ではなくて、まあ、ちょっと寂しい思いはしてたんですけども、でも別の言語でテペリンする、もうすごい難しい、もうドリルで岩を掘ってるような、もう父として進まない、なかなか入ってこないんですね。まあ、だからもう同じ一節をもう何回も何回も、まあ、何百回、まあ、平気で何百回聞いてます。それでようやく覚えていくんですけども、で御言葉の暗記量、ね、入っていく量は少ないな、ちょっと牧師として他のみんなと比べたらとか、まあ、そんなことを考えたこともあったんですけども、でも昼も夜も口ずさむことに力があるということを、ね、見たらもう本当にハレルヤなんですね。 溝の夫婦ハレリアですね、信玄のわずか22世、まあわずかではないですよ、世の中の人から見ればこれは素晴らしいことです。それによって作り変えられ清められていく、ね、これは非常に素晴らしいことです。ですから私たちは、ね、暗記がということ、ね、それは大事ですけども、でも口ずさむということ、これも昼も夜も、ね、御言葉を口から離さない、これによる祝福、これをもっともっと私たちは知るべきです。私たちはそれと同時に、ね、口ずさむのみならず、それを記されていることを守り行うこと、ね、これが必要です、ね、この主の御言葉、これには力があります。しかしそれを、ね、与えられた言葉、口に上らせた言葉、それを、ね、守らなければ、ね、どうしようもないんですね。このモーセ五章の中には、ね、主の御言葉が非常にたくさんあります、ね、主はこう仰せられる、ね、ヤハウェは、ね、このように仰せられる、そのような、ね、言葉がたくさん出てくるんですけども、 ですから主が、まあ、このようにしなさいという言葉が、まあ、このモーセ五章に大部分を占めるんですね。まあ、出エジプト時からその、ね、主はこうせられる、まあ、モーセの時からその律法が、与えられていくんですけども、まあ、民数記の中でも、ね、主はこうおせられる、これこれをしなさい、ね、そのような命令が、まあ、民数記の、1章から、9章、10章までのところですね、そこに記されているんですが、そこのところにおいては、誰も死人は発生しておりませんが、けれども民数記11章から死人が発生するようになっていくんです。1章から10章までのところは、ね、主の言葉しかないんです。主の言葉がこう与えられる、ね、主はこうせられる、これを行いなさい、これを守り行いなさい、ね、そこに人が、ね、死ぬ言われはないんですけども、でも11章以降、ね、その与えられた御言葉に対して人がどう反応していくかという、ね、切り替わりになるんですね。11章から途端に、ね、人が、ね、勝手に物事を判断したり、ね、御言葉を与えられているのにでもそれに対してとやかくしたり、ね、それによって災いが起こったり死人が発生していったりするんです。ちなみに申命記の方は、ね、一切死人は発生しておりません。何しろモーセに与えられた御言葉、ただただ、ね、主のその言葉、主のタバル、言葉、ね、タバルって言うんですけども、ただその主のタバルだけだからです。主の言葉があるところには、ね、死人は発生しないんですけども、でその次にどこに死人が出てくるか、ヨシア記です。アカン、あの事件で、ね、聖書で久しぶりに御言葉に背くことによって災いが起きた場面が発生します。ですから神様の御言葉、神様のそのタバルに対しては、ね、私たちはただ生きるしかないんですね。災いも何もないんです。皆さんが言葉、主の御言葉を口ずさむところには、ね、災いもない、ね、ただ御言葉、命だけがあるんですけども、でもそこに人間の考え、ね、御言葉がですから、ね、口ずさむこと、ここから言葉が離れた途端に人間の思惑、人間の、ね、思い意志、それが混ざり込んできて、そして、ね、主の御言葉に対しての混ざり込みが発生し、人間の言葉が発生すると途端に死が、ね、生まれてくるようになってするしまうんです。この、ね、民数記の11章のところでも、ね、10章までは、ね、死がこれこれしなさいなんですけども、でも11章の、1節から、ね、早速なんですね、こう書いてあります。民数記11章1節から、さて民はひどく不平を鳴らして主につぶやいた、もう早速主につぶやくんですね。人々が、ね、主の言葉、それを聞いた、ね、アーメンした、でそこから、ね、礼拝堂から一歩出た途端に、ね、つぶやきが発生するようなことであるならば、早速主が、ね、自分の中に、ね、どんどん、ね、種まかれ育てられ、そしてそれを放置しているならば、やがて死が結実してしまう。ですから本当に私たち、この言葉を昼も夜も口ずさみ続けるということ、これがいかに大事であるか、ね、同じ一節でもいいんです。本当に主の御言葉を口ずさもうというその、ね、従順な思い、そこが大事なわけですね。 そして主の御言葉に従順するとき、結果としての祝福が与えられます、ね、私の、ね、言葉を守り行うなら、ね、これこれの祝福が与えられる。もう本当に新明記の28章とか見れば、これでもかこれでもかというほどの祝福が、ね、28章の前半の方にあるんですけども、でも後半の方、ね、主の御言葉を守り行わないで、ね、あえて主から離れて別の神々を拝むならば、もうこれでもかこれでもかというほどの呪い災いが、ね、湧き起こってくる。ですから主の御言葉を口ずさむこと、それから主の御言葉を守り行うところに、この豊かな祝福、命の満ち足りがあります。そして、ね、この主の御言葉を守り行うというところにおいては、ね、あらゆる不従順が処罰されるんです。あらゆる悪しき者、悪しき勢力、ね、あらゆる権威権力、ね、この暗闇の力に対して有効な武器は、それは主の御言葉の剣であり、そしてその御言葉の剣を、ね、御言葉を守り行うところにその力があるんです、ね、御言葉を知ってるというだけでやるならば、悪魔サタンだって知ってます。御言葉、ね、悪魔サタンかなり御言葉を覚えているけれども、でも守り行いも、ね、恐れ敬いも御言葉に対してないんですね。主の御言葉を守り行うことなしの、ね、主を愛すること抜きのただの御言葉はただの剣であり、ね、人を刺し貫くものになってしまいます、ね、人間言葉の剣で人を殺すことができるんですね。何もあの、ね、鋼鉄の刃物、それがなくては人は殺せないわけではなく、この唇から出る剣によっても人は死ぬんです、ね、愛がない言葉、神様の、ね、その思い意志感情において神様に対する敬いも信仰もない言葉、それによって人は、ね、突き刺されて死んでしまうこともある。だから皆さんはこの御言葉を入れるとき、本当に主に対する恐れ敬いと愛、ね、それを皆さん自身が、ね、入れなくてはなりません。そしてこの御言葉を信仰を混ぜて宣言するとき、そして御言葉に対する従順服従が、ね、完成するとき、あらゆる悪しき者は打ち砕かれるんです、第2コリントの10章のところを冒頭でお読みしました、ね、私たちの戦いの武器は、ね、肉のものではない、第2コリントの10章の4節からのところです。第2コリントの10章4節からお読みします。私たちの戦いの武器は肉のものではなく、神の御前で要塞をも破るほどに力のあるものです。私たちは様々の試練と神の知識に逆らって立つあらゆる高ぶりを打ち砕き、すべての計りごとを虜にしてキリストに服従させ、またあなた方の従順が完全になるとき、あらゆる不従順を罰する用意ができているのです。アメン。あらゆる不従順を罰する用意が完成されるというのは、いつのタイミングか、この6節の前半にあなた方の従順が完全になるときと書いてありますね。あなた方の従順、ね、御言葉に対する従順、御言葉を守り行うこと、それが完成されるとき、あらゆる不従順が処罰される用意が整えられるんです、ね、不従順、皆さんのうちに、ね、不従順の思い、ね、主に対する不従順、主の御言葉こう書いてあるけれども、でもあえて別のことをしたいと思う、そういう不従順が処罰されること、それは、ね、キリストにあっての従順が完成する時であり、そしてそのコツ、それが五節にありますね。さまざまの試練、これ理屈とかあるいは議論とか、まあそういったことです。さまざまの理屈とか試練とか議論、それらのもの、また神の知識に逆らって立つあらゆる高ぶりを打ち砕き、すべての計りごとをトリコにしてキリストに服従させ、ね、ですから私たちの心の中にあるあらゆる高ぶり、あらゆる理屈、 あらゆる自分の中の思いの中にある議論、それらをすべて、ね、キリストに服従させること、キリストにあってトリコにさせる、そうして皆さん自身が、ね、自分の身勝手な考え、思い、意思、感情、それら、ね、もう先走った、あれしなきゃこれしなきゃ、そういった思いをすべてキリストにあって捕獲するんです、ね、皆さんの中のそういう先走った思い、心、思惑、理屈、議論、そうしたものが湧き起こった時に、あ、今湧き起こった感じたら、今イエス・キリストの名前によってそれを縛り、トリコにします。イエス様の名前によって逮捕します。イエスやメッセージしましたね。イエス様の名前によってそれらの議論、それらの、ね、へりくつ、逮捕します。そしてキリストに服従させる、ね、御言葉にこう書いてあるから私はこれに服従しますよ、ね、そういうふうにするんです。思いの中において、ね、あなたはダメだ、ね、そのように刷り込まれてしまった思い、あるいは絶望感、悲しみ、それが湧き起こった時、いや、御言葉にはこう書いてある、私はイエスキリストにあって神の子供とされ、全く新創造されたのだ、ね、もう以前のものは過ぎ去って、見よ、全てが新しくなったと書いてある。この御言葉に、すなわちイエス様ご自身にトリコにして、逮捕して、捕獲して、その以前の、ね、絶望感とか悲しみ、それを逮捕するとき、あらゆる不従順が処罰され、そうして皆さんの人生がどんどん新しく作り変えられ、皆さんの人格、皆さんのそれまで、ね、どうしようもない思考パターン、それらも全てどんどんどんどん新しく、イエス様に属する、新しい永遠の命に属するものに作り変えられ、塗り替えられていくんです。だから皆さんが日ごと、ね、御言葉を、ね、口ずさむこと、朝ごと昼ごと夜ごと、ね、もうそれだけ口ずさめば、もう覚えざるを得ないんですね。暗記せざるを得なくなるんです。続けることが大事です、ね、繰り返すことが大事です。ちょっとずつの前進、それでも大いに OK なんです。ただ必要なことは、ね、朝ごと昼ごと夜ごとに、ね、御言葉を口ずさむ人の方なんですね。もういかに IQ が高くて、ね、御言葉を、一回読んでしまえばもうそれをすらすら暗記する、ね、そういう人がいたとしても、でもその人が1日たった1回1節を、ね、暗記してそれでやめにしてしまう A という人と、ね、もう1節をもう何度も何度も何百回読んでやっと覚える B という人が、ね、B という人が1日に何百回口ずさんだ、ね、A と B どちらに分があるかっていうと、もう完全に B の方なんです、ね、そういう IQ がいかに高い人であっても、ね、ソロモン IQ が最も高い人だったんですけども、あんな風になっちゃいましたね。全てが虚しくなってしまうんです。頭がなまじよくて、ね、悟りきったようにして御言葉を口ずさまない人でも、皆さん口ずさんでください、御言葉を。昼も夜も口ずさむことによって、どんどん皆さん自身がその唇の果実を受け取ることができるんです。貯金するんですね、御言葉。皆さんの唇から、ね、御言葉を発するとき、皆さんはコツコツ、ね、貯金箱に貯金しているようなもんなんですね。それはやがて皆さんに豊かな実りを結び、そしてその財産はなくなることがないんです。天に積み立てられる宝は、それは、ね、地上のものと違って、ね、盗まれることも使い果たすこともない、ね、積み立て貯金、皆さん自身が主の御言葉にはこう書いてある、ね、それを本当に主を愛する心のゆえにそれを守り行うこと、また皆さんが口ずさむこと、そこは、ね、本当に天国貯金としてどんどんどんどん積み立てられていくんですね。そして皆さん自身が、ね、今までの人生ではできなかったようなこともできるようになっていくんです、ね、先ほども、まあ、ある姉妹がもう以前は平気で悪いことを犯してもう自分何も悪くない、ね、そんな風に思っていたけれども、でも最近は何かそれするぞすごい苦しくなってきた、だからもうそれをしなくなっていた、ね、そういう風になっていくんです。作り変えられるんです。皆さん、作り変えは皆さんの頑張りによるのではなく、新しく創造してくださるイエス・キリストのその働き、イエス・キリストのその御言葉、それによって作り変えはどんどん日ごと、ね、なっていくんです。これは皆さん自身の、ね、その意思によるちょっとした頑張りが必要です。 皆さんは、ね、そのままでは罪を犯すことに何の躊躇もありません。でも御言葉を、ね、覚えよう、御言葉を口ずさもうとするところには、ね、やっぱり肉のある体ですから、ある程度の頑張りが必要です。罪を犯すこと、これは、ね、オートマティックに犯してしまうんですけれども、ね、御言葉を口ずさむ、これはマニュアルなんですね。でもひとたびマニュアルに、ね、ギアを、ね、入れれば進むんです。オートマよりも、ね、むしろその罪のオートマをキャンセルして、皆さん自身のその御言葉を口ずさむこと、御言葉を守り行うこと、これによってあらゆる不従順がどんどん処罰されていくんです。皆さんの心の内にもし、ね、どうしてもこの御言葉は従えない、ね、本当は従いたいけれども、なんか肉が、感情のうずきが、あるいはなんか過去に構築されてしまったそのどうしようもない感情的なうめきがそれをさせなくする、そのような時、御言葉をのギアチェンジをするんです。御言葉を昼も夜も口ずさむこと、そしてそれに記されていることを心に留めて、それを守り行うこと、それによってどんどん作り替えが発達していきます。そしてその作り替えの、ね、度合い、やはり皆さんのうちに蓄えられた御言葉の分量がものを言うんですね。だから御言葉のテピリは必要です、重要です。皆さんどうぞ諦めないでしてください、ね、覚えられないからといって、あるいは、ね、人と比べたりして気落ちしたりすることがないように、そして本当に、ね、スランプとかそういったことはいいんです。御言葉を口ずさむところに力があるわけですから、どうか皆さん自身のペースで、そして皆さんの力量に合ったそれぞれ、ね、あった形で御言葉を手ピリにし、そしてますます作り変えられ、命が育まれ、力に満ち、若さに満ち溢れて祝福されていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛する様、このあなたの御言葉を昼も夜も口ずさむということ、これがいかに幸いであるかを改めて知ることができましたことを感謝します。
アメン。
私たち自身の何かではなく、本当に口ずさまれたその御言葉がものを言い、その御言葉が私たちを先導し、私たちの口から出た御言葉が実り実って、そしてあらゆる良き実りを結ばせる、そのことを信じて感謝いたします。どうか私たちに御言葉を口ずさむことを、これをやめさせるあらゆる自分の中の悲しみ、あるいは人との比較、あるいはスランプに陥っているかのような、そういう思いを取り除いて、本当に御言葉を口ずさむことに喜びを見出し、またそれによって整えられていく自分を、イエス様にあって整えられていく自分を本当に知ることができますように、どうか一人一人のこの御言葉にある歩みを助けてください。
アーメン。
祝福してください。実りがますます豊かに実って、幸いを勝ち得ていく一人一人でありますように、どうか助けてください。
アーメン。
今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。
アーメン。
アーメン。
皆さんお立ちになってください。60個番